はい、というわけで、てっちゃんさん2018年最後の放送なんですよ。
ですけど。
でも、欠乏の人類学に今ハマってまして、今欠乏してるんですよ。
今ね、うん、今僕、外にいて、
はい、
コインランドリー、あの、乾いたものを取りに行ってたんですけど、実は、
はい、
欠乏してるんですよ。
あのね、先送りするんですよ。
キングクリムソン。
この1年ぐらいかな。
うん。
1年ちょいぐらいですかね、使ってきた機材が、
うん。
常に、結構、なんちゅうか操作がしづらい機械なんですよ。
うん。
で、マルチドラッグプレイヤーで。
はい。
で、ちょっと一つのボタンを忘れただけで、取れてなかったりとかする危険性のある、すごい厄介なやつで。
なんでそんな厄介なの使ってるの？
それよ。
それよね。
使えるからっていう、差し当たって。
ああ。
で、なんかもっとこれ、取りやすいようにできひんかとかって思うねんけど、
うん。
もう一週間が来てしまうわけですよ。
はい。
で、何も手打てないまま、今週は取れるから、今週は取れるからってやってきて、
うん。
で、時折、失敗してパニクるわけじゃないですか。
さっきみたいに。
うん。これだから余裕がないって本当に恐ろしいなっていう。
欠乏が出ましたね。
はい。
欠乏が出た
2018年。
あの、皆さんお分かりだと思うんですけど。
40分くらい喋
った。40分くらい喋ったんだけど、実は。何も取れてない。
なんかここのランプついてないように見えるけどって思って。
うん、ド
キドキ。メーター上がってたし、タイマーも回ってたんですけど、実は赤いランプ一つついてないだけで、こいつ取らないんですよね。
はぁ。
とんでもないジャジャ馬なんですよ。
ジャジャ馬だから欠乏しすぎ。
それ以前に使ってた。
それあれだよ、
うん。
うるさいスクーター乗ってる人みたいなもんだよ。
うん。
ビエーってめっちゃうるさい音出すスクーター乗ってる人いるさ。
うん。
あの、いい加減修理とか買い替えたらって言ったら、いや、走れるからって。
あの、自転車でブレーキがキーキーになってる人とかいる。
そうそうそうそうそう。いや、なんか油刺すとか調整するとか、なんかいろいろあるでしょ、手はって言ったら。
うん、
いや、今走れるから、急いでるから、とか。
うん。
それどころじゃないって。
今日は遅刻しそうやから、今日は乗り切れば、みたいな。あの、来週には自転車に行けると思うとかって言ってて、来週も遅刻しそうなんですよ。
そうなんですよね。
自転車に行く時間なんか取れないんですよ。一生ね。一生よ。で、実際その自転車がブレーキ効かなくなったりとかして、車に衝突して、
うん、
初めてはチャリ買わななって。
じゃあ、武藤さんが。
うん。
え、2018年になって、
うん。
取り忘れてたのって、俺が覚えてる限りで5回ぐらいあるよね。
だからそれぐらい危険性の高い機械なんですよ。
危険性がある。あの、その取り忘れてた回を、
うん。
実は取れてました収録みたいな感じでアルバムで出したいね。
ああ、取れてないけど取れてましたって。
実は取れてました裏話みたいな。
ああ。
年末一気に。
こういう時にね、バックアップとかが機械的にあればいいわけじゃないですか。
そう。うん。それ機械的な話もしたんですけどね。
そう。僕の操作のミスとか関係ないじゃないですか、機械的にされてるんやったら。
うん。
今は僕のジャグリングのテクニック一つで、弾落としたり落とさなかったり。すんごいんですよ。でもなんでこんなジャジャウバーなんやろ、こいつ。
だからじゃ、俺が聞いた方がいいんじゃない？やっぱりラジオ始まる前、そこのランプはついてますか？
うん、
毎回必ず。毎回必ず。メーターは上がってる。
メーターと、メーターと、メーターと数字は、カウント始まってるまでは聞いてもらってたんですけど、
うん、
赤いランプまでは。
そう、メーターは必ず聞いてたけどね。
赤いランプまでは教えてなかったなって。僕も最近知ったんですよ。赤いランプついてなかったら取れてないっていう。
やばいな。
で、こいつ取れてるかどうか自分で確認もできないんですよね。
何ですか、そんな。 使いにくいマシーンを使ってるの。しかも手足を使って操作できるマシーンを。
というのも、前まで、この何年も何年も使ってた機械が、潰れてもうて、それを買いたかったんですけど、もう絶版なんですよ、そいつ。
うん。
古いんですよ、機種的に。
H2?H4。4まで来てるのも。じゃあ5とかじゃないの？
そうじゃない。H4 自体がなくなっちゃったんですよ。H2 が次々新機種が出てるみたいな。でも今度 H4 が出るらしいんですけど、久々に H4 の新機種みたいなやつが。
うんうん。期待じゃん。
でも 3D 録音とかなんか全然僕らにはいらないやつ。いらない
パワーと。3D 録音って何？
サラウンド的なもの撮れるんじゃないんです
か。
あのバーチャルみたいな。
声が右とか左とか。
もうそれ単なるステレオやけど。
はぁ、落ちについた。
VR 録音みたいな。VR が作れる、作れますっていう。
いいじゃない、いいじゃない。
でも、そんなものいらないので。
いらない、いや、そんなものの方がいる。あの、撮れてない、撮れてないラジオのやつよりは、そんなものがついてる、撮れるラジオの方がいるね。
撮れるラジオ。
そう。
なるほどなぁ。ミキサー、ミキサーにして、ミキサーにしてっていうことなのかな、これ考えると。ちょっと、あの、新たなシステム考えてみますわって言って、一週間経ってあ考える時間なんかなかったんですよ。それが一生続いていくんで、どっかであの、機械がほんまに壊れるとするじゃないですか。
うん。
その時に終わるんでしょうね。
なるほどね。
でもそのためには、どっかでほんまに、あの、システム見直すみたいな時間を、是が非でも作らないといけないんですよ。
いや、本当に。それはね、今だと思うよ。
でも、次の週は来ちゃったんだ、とかって。そやから、あれじゃないですか。別の仕事を、とりあえず辞めてしまって、
うん。
言うたら自分で処理できる量だけにしなさいと。
うん。
依頼をそんなに受けんなと。
うん。
言うんですけど、トンネルに入ってる人間は聞きゃしないからね。
北川さんもラジオトンネルに入ってるのね。
そういう人間が言うことは、だよねって。
うん。
でもさーって言うんですよ。
言うね。
そうなんだよね。やばいと思ってるんだよね。でもさ
ー。なんで抜きさんになるの？とにかく、
うん、
取れてなかったことに対しては別に何も、
うん、
なんつうの、なんかね、
うん、
取れてなかった時に限ってノリに乗って面白い話してるのが悔しいんだよね。
そう、でも気のせいやからね。
気のせいじゃないに、なんで今さらっと流そうとしたの？取れてないことに対して。
でもその後の方が大体面白い。
あ、ほんと？
いや、本当に。あの、終わったものとか死んだものってのよく見えるもんなんですよ。あの、
だってね、死んだ途端マイケル・ジャクソンみんなめっちゃ好きって言った。
そうそう、クイーンみたいに。
クイーンは死んだ途端みんなめっちゃ褒めたの？ボーカルの人。
うん、僕も死んでからなんかアルバム買い始めましたからね。
なるほどね。
で、死んだんや、みたいな。
うん。
そんな、てっちゃぎが、クイーンを見てきたんですって？
はい、そう、ボヘミアン・ラプソディ見てきました、映画。
お
う、
お
う、
おう。
あの、クイーンの。
大人気じゃないですか。
そう、大人気のクイーンの。クイーン
を好きじゃなかった人まで好きになるっていう。
なるっていうね。
うん。
あの、クイーンのフレディ・マーキュリーっていう人が主人公です。
はい。
その人が、
はい。
あの、どうやってクイーンを結成して、
はい。
あの、死ぬかっていう。
死ぬか。
死に向かっていくかっていう。
結成して死んでいく。
まあ、死ぬところまで映画で描かれてないんだけど、
はい。
この後死んだみたいな。
この後、 死んだ。
死んだって。
ほー。
っていう映画？
はい。
あ、なんか当時のいろんな人に聞いたんだろうね。
はい。
こうだったよとか、ああだったよみたいな。
うん。
っていう、だからクイーンのボーカルの人の、
うん。
ストーリーを映画のように描いてましたね。映画で。
あ、
で、クイーンのその名曲ってやつ。
ファイティングゲーマーズみたいなもんか。
あ、そうそうそう、梅原の。
ファイティングゲーマーズみたいな。
昔の梅原。だから梅原を映画化するとしたら、
うんうんうん、
あんな感じなんだろうな。
うんうんうんうん、なるほどな。
だから途中で数々の名勝負とかが
挟
まれ、はい、で、クイーンも、
はい、
その、みんなが知ってるような名曲っつう、なんか、それも途中で。はい、流れたり。
はい。
で、本人がゲイって自覚し始めて。
はい。
男狂いになっていく話と。
男狂いになっていくの？
なっていくわけよ。
そうなの？
もうめちゃくちゃ男狂いになっていくのよ。途中から。
え、そういう描き方までするの？
奥さんいるのに、
うん、
奥さんと電話してるときに、
はい。
もう早く君に会いたいよ、みたいな。
うんうん、
言ってるのに、
うん、
ツアーでどっか遠いところにいるんだろうね。
はい、
トラック運転手の、
うん、
でかいヒゲグマが、
うん、
じっとーっとした目で歩くわけ。名車が。で、そしたらクイーンのボーカルの人も、
うん、
えって、
うん、
チラッチラッ。
はい、
で、メンって書かれたドアのところに入っていくので、
はい、
そのトラックヒゲグマは。
はい、
そしたら、
うん、
クイーンの人が、
はい、
ふーんって感じで、うん、あ、うん、じゃあまたねって奥さん、リカちゃんって。まだその時髪もじゃもじゃで長いわけ。
うんうん。いや、そんな赤裸々に描いていくの？
そう、描いていって、
はい、
で、奥さんに、
はい、
あの、有料ライブの動員数、俺らが超えたんだぜ、みたいなテレビで見せるわけ、自分のライブ。そしたら改めた顔して、
はい、
実はって、
うん、
あの、僕はバイセクシャルかもしれないって。
はい。
って言ったら奥さんが、
はい、
あなたゲイよ。うすうす思ってて。
思ってたの？
そう、うすうす感づいてたけど言いたくなかったって。
うん。
認めたくなかったけど、あなたゲイよって。
ほう、なんでわかったの？
いや、だからなんか、たまにいやらしい目で男見んのね。
そう。
じっとって。
バレてたの？知ってた？知ってたの？奥さん。
そうそうそう。奥さん知ってたっぽいって。
うん、うん、うん、うん。
で、なんかね、ボヘミアン・ラプソディって曲あるじゃないですか。
ある。
あれ作るときに、
はい。
あの、口ひげがあるマネージャーみたいなやつにいきなりキスとかされるんですよ。ピアノ弾いてるときに。
はい。
で、全然嫌がんないのね、クイーンの人。
うん、うん。
で、たっぷり中止終わった後に、
はい。
君気づいてるよってそっちなんだろって、
うんうん、
いや違うからって、
うん、
あのお前は好みじゃないしみたいな、
うんうん、好み
違うからみたいな感じで拒否るんだけど、うん
はい、
普通最初のキスの時点でおいやめろクソ野郎ってやるじゃん、
うんうん
うん、でも全然キスだけはたっぷりするっていうチューって
ほ
ーであなたゲイよって言って別れるみたいになるけど嫌、
うん、
だって、
うん
君だけしかいないんだ、本当に愛してる人はって、
うんうんうんうん。
で、指輪外そうとして、婚約指輪、はい、外さないでくれよって、
はい。
君だけが好きなんだって、
うんうん。
で、あなたこれから辛いわよって奥さんに言われて、
うん、
奥さん泣きながら、他の部屋に行くのね。
うん、
次の日に、
はい、
髪切ってあの口ひげになってる。もう次のシーンね。
ただ次の日じゃない。びっくりした。いや、でももうなんか、前回。
なんかもう吹っ切れたっつんで、
うんうん、
もちろん別居してて、
はい、
奥さんの家の隣、あの、自分たちが住んでた家の隣に豪邸作ってるの。
はぁ、あ。
で、寝室から電気つけたら奥さんの寝室も分かって、
はい、
電話しながら、
はい、
一緒に電気つけてとか。
うんうんうん、
乾杯しようって、
うんうんうん、
窓を見ながら、
はい、
ね、君もグラス持ってるとか言って、うんうん、持ってるわって、奥さん持ってないのよ。
はい、
で、自分だけ乾杯みたいな。
いや、それは。
いや、だから奥さんのことは好きなんよ、多分。うんうんうんうん、だけど、どうしたってね。
どうしたって。
好きになっちゃったんだよね、男がね。うん、体がね。
まあ、しょうがないよね。
もうそっからの狂いっぷりがやばいわけ。
でも狂っていくんや。
もうゲイパーティーとか開きまくるわけ。
ああ、なるほど。あの、遅酒の狂い酒みたいになっていく。
そうそうそうそう、もう金に物言わせ
る。言うても20代とかやったんじゃないの？
わかんない、年齢は俺は、うん。で、それで、服装とかももともとなんかちょっとゲイっぽかったけど、もう吹っ切れちゃうのね、マジ、はい、
うんうん。
で、そのマネージャーもゲイだから。
あ、
マネージャーみたいなのも。
うん、
で、なんか。
で、メンバーもわかってたんや。
メンバー、お前ゲイっぽいよってヒゲって。
うん。うんうんうん、
あ、そうって。
うんうんうんうん、
で、メンバーともどんどんどんどんなんか、
うんうんうん、
当たりが激しくなっていく。
当たりが。
そう。けって、お前らなんか俺がいねえとダメだろって。
そこまで。
うん。で、ドラッグとかも決めまくって毎日。
はあ、
ドラッグ、酒、ホモセックスよ。毎日。毎日よ。
あのクイーンがそんな乱れてたのか。
もう乱れに乱れよ。
ブライアン・メイとか、ジョン・ディーコンとか、他のメンバーは、そう、みたいな感じ。
いや、なんか、自分家のパーティーとか呼んだのに、
はい。
あの、お前ら家来だから、みたいな。
ええー、
って言って、怒ってみんなメンバー変えるのね。
うん。
そしたら、寂しいよって顔しながら。でも、ゲイのマネージャーが、
はい。
大丈夫、大丈夫、お前がクイーンだからって。
あ、クイーンね、キング、ね。
で、このゲイのマネージャーがちょっと悪いやつなのね。
そそのかすの？
そう、そそのかすのよ、いろいろ。その、あれよ、主人公の、もう一人の主人公よ。
あ、はぁ、その重要
な。アナザーよ、アナザー。
重要なポジションなのね。
うん、とっても重要。この主人公のマネージャー、とっても重要。
はぁ、クイーンのマネージャーなんか知らんかったわ。
うん、初めて知ったよ。
クイーンのアルバムは全部持って全部聴いてたけど、
うん、
考えたらクイーン物語って知らないんですよね。
だクイーン物語が、なかなか面白くて物語自体は、
うん。
で、それでクイーン辞めて、
うんうん、
ソロデビューみたいな、
はいはい、
うん。俺の家族なんだよ、クイーンのメンバーはとかって、
うん、
散々どのように散らしてたのに、
はい、
いらないって。そしたら毎日革パンと革ジャン着た鎖とかのもうモロハードゲイみたいなやつだとドラッグさ酒、はい、ホモセックスアルバム作りみたい
な。ああでもなんか若くして成功したら成功もしたくなりますよね。
成功中の成功しまくってるし、
止まらないですよねきっとね。そういうのって
吐いて捨てるほど金もあるし
持てるし。
そう。
いや、それ、もう、スーパー有名人になった人、で、
止まんないんですよ、とにかく。
しょうがないわな。
そんな。奥さんがライブとか見に来るんですよ。
うん。
あの、ズンズンチャ、ズンズンチャって曲があるさ。
はい。
あれができた時の。
We will rock you.
そうそうそうそう。で、うん、奥さんが来てくれたのか、僕のマイラブって。めっちゃ嬉しそうなのよ、
はい。
って言ったら、あ、彼氏って言って。新しい彼氏、彼氏って。で、指輪もしてないって。
うんうん、
指輪はって言ったら、うんうん、あ、なくすと困るから置いてるわって言う大切に。
なんでちょっと置いてるわって。そういう言い方なんだ、ね。
って、外さないでって言ったのにって、めっちゃショックみたいな。うんうん、
はい。
あってなってる時に、はい、ゲイのマネージャーが、はい、お客さんが待ってるんだよって、ゲストがって。
うん、
だろって、うん。あ、そうだったらお客さんがいたなって言って、じゃあまた今度ねって。
うんうんうん、
どんだけ、その、元の奥さんのこと好きなのに、
うん、
ホモセックスグルーになっちゃったんだっていう。
まあ
ね。めっちゃ好きなのがわかるのよ、見てて映画。
まあね、なんかその、でもそういう対象じゃないみたいな。
そう。だから、豚尾さんが、犬に対する感情みたいな。ね、
別にてっちゃんでもいいんじゃないの。
あ、で、俺でもいいんだけど、犬でもいい。あのどうしようもないぐらい好きなのに、うん、一緒にいて欲しいって、うん、君だけなんだよって僕を分かってくれるのはって。
でも、男とかをチラッチラッて見てしまうのは、別に犬が好きっていうのとは関係ないっていう。
そう、関係ない。
チラッチラッチラッて、トイレとかにも行きますって。
じろー、じっとーって。
トイレについていこうって。
もうね、あのシーンがね、目に焼き付いて離れないの。
そこまで？
もう電話しながら、ヒゲグマ、チラッて。そんなに、電話が、
そんな
濃厚な内容なんて頭に、そう、濃厚なシーンしかないのよ。だって、男と男がキスしまくってる映画よ。
なんかあんまりその、ですよね、ボヘミアン・ラプソディ表を見ていくとですよ。
はい。
そんな詳しくは、あんまり ネタバレとかしたくないから、そこまで見ないんですけど、
ネタバレも何も、コウと劉邦とか三国志みたいなもんでしょ。みんな知ってるでしょ。そこにネタバレも何もないやん。
いや、でもゲイだったのみたいな。衝撃。
え？
そんな赤裸々な話やったのかっていう。
半分以上ゲイの話。
あ、そこまで。
セクシャルティ的な話ですね。マジで。
クイーンのボーカルのフレディ・マーキュリーは、ゲイがあったから、
うん、
あのエイズに感染してしまって、
うん、
でその結果当時はあんまりその今やったら結構長生きしますやんか、
うん、
言うたら薬で抑え続けれますやん、
うん、
当時はまだそこまでの薬がなかったんで、
そう病院行くシーンもあるからな、
亡くなってしまうっていうのに衝撃やったんですけど、
はい、
そんな。なんか激しく活動してたなんていうのは全然知らんから。
だって今はそれを逆手にとって、
うん、
あの、ヤバだね欲しいよとかって言うじゃないですか。
うんうんうんうん。
ポジセックスしようやって、
うん。
もうヤバいんだけど、それ自体が。もうとにかく激しいゲイ映画で。で、最後は
デビッド・ボーイとか出てこないの？
出てこない。
あ、出てこないんか。デビッド・ボーイも、あの、もう亡くなったけど、
うん、
彼もその LGBT 男性として有名やったじゃないですか。
あ、そうなの？
そうそうそう、なんかその女装っぽい中性的な衣装とか雰囲気で、
うん、
すごいステージとかで売ってたんですけど、
うん、
実はほんまにそうやったっていうのが後で分かってくるんですよ。
うん、
でフレディのとこによく遊びに行ってたって。
あ、じゃあその中にいたハードゲイっぽいのは多分デビットボーイなんだろうね。
で、そこで、たまたま、フレディが休暇してるところに、デビットボーイが遊びに行って、なぜか、その別荘かなんかに、そこで二人が作った曲がアンダープレッシャーっていう曲なんだみたいなのがあるんですよ。
ああ、なるほど。
お互いその歌ってて、そのアンダープレッシャーっていう。
なかなかいいわけね。
そうそうそうそうそう。あの、デビッド・ボーイとフレディ・マーキューはどういうわけかすごい仲が良くてっていう。
あ、夢のコラボみたいな。
そう。で、後で、そのゲイってのわかるから、
うん。
あ、ゲイともって、
うん。
思ってしまったんですよ。
うん。
でも仲良くなりやすいじゃないですか、そういう共通の何かがあればっていう。
なりやすいね。
うん、うん。でも、その映画には別に、デビッド・ボーイとかは出てこへんけど、
うん。
このゲイ話はいっぱい出てくるという。
ゲイ話どころかゲイよ。いや、本当にね。
でも、どういう、その熊とか好きやったのかなとか、いろいろ考えちゃうじゃない。それって史実に基づいてんのとか。
なんかね、熊をじとーっとは見てたけど、
うん、
なんか一緒に飲んでてキャーキャーやってるのは、
うん、
細かった。
あ。
まあ、そこは映画っぽいよね。
うん。まあだから、そこを忠実にやるのがいいのかどうかもわかんないし、本人の好みがどういう感じやったのかとかって周りも知ってんのか知らないのかわかんないしね。なんか。
うん。
そこを忠実にやってほしいという要望がどこにあるのかもわからへんし。
うん。まあとにかく遅咲きは狂い咲きっつうか。
っていうか、権力と金があれば。
してからの。
止まらないよね。
止まらない。
やめんか。
まあでもやってることは他の映画スターも一緒ですけどね。女の子過去って。
そうそうそうそう。
毎日 ビキニの姉ちゃんや裸のベッドで一緒にいて、みんなでコカイン鼻から吸って、ヒャッホーって言ってやってるじゃないですか。
そういうのも、そういうのも結局、その男、ゲイやからあかんとか、ゲイじゃないからまともとかっていう話ではなく、
うん。
そういうんじゃなくて、やっぱり乱れていくからなって。
そう、乱れていくっていう。
その別に、男性スターが女性をいっぱいこう、はべらかしたりとか、女性スターがね、男性といい男とか、と、まあ言ったら、ちょっとクラッシャられ気味なことある。例えばジョン・レノンが小野洋子と付き合い始めた途端に周りとギシピクシャクしちゃうみたいな。
ああ。
そういうのってなんか、いろいろあって、でも、やっぱり、バーってスターになっちゃった人って制御できなくなりますよね。淡々とやるのって難しいよね。
なるほどね。
それが良かったのか悪かったのかは知らんけど。
うん。
なんか、はっちゃけすぎって思うじゃないですか。
いや、本当に。
でも、はっちゃけれるだけの力があったらはっちゃけるわな。だって若い時って誰でもはっちゃける時期ってあるじゃないですか。
うん。もうだから、逆に若い時にはっちゃけてよかったよ。うん、もうこれがね、40、50過ぎてはっちゃけたらもう大変よ。
うん。
最近見たツイッターの動画できついのがあって。
はい。
駅の中でおじさん同士がチューしながら手こきしてるんですよ。
はい。はい。
スーツ着たおじさんで。うん。ここ駅だよって。駅構内だよって。うん、うん。何がどうなってるのっていうぐらい。
はい。
ああなったら怖いでしょ。
それって若い時からずっとそうやったかもしれない。
そうハードになったかもしれない。そうそうそう、若い時。
どんどんどんどん、ただただやめへんかっただけかもしれないしね。でもずーっと、ほら、セックス依存症になりましたってあったじゃないですか。
うん。
あれみたいに、なんちゅうの？そういう、これセックスでも、別に酒でも何でもいいんですよ。
うん。
なんかで、なんかがこう、狂ったぐらいね、ハマってるパチンコでも何でもいいんですけど。
うん。
ほら、有名人もパチンコが止まらない人とかでもいるじゃないですか。
いますね。
で、覚醒剤する人もいるし。なんか、こう、こんなんちょっとやってみたいなっていうことが、金があったらエスカレートしますよね。
うん。
みんなやっぱりどこかでほら、さすがに、お金あんまりないし、やりたいと思ってもできひんからセーブしてる面があるじゃないですか。
うん。
でもあったとしたらっていう。莫大なお金があったとしたらどうするよって。それで我慢しちゃう、我慢できる人って相当訓練されてるよねって思う。思うね。
だからクイーンのことちょっと、
うん、
映画的には知れましたね。で、最後は、人がいっぱいいるところの。
人がいっぱいいるところで。
チャリティーライブ。
はい。
ライブエイドだっけ。
うん。
に出て、
はい、
終わって、この後、クイーンは死んだ。
クイーン
は死んだ。あ、傍観の人は、
フレディ・マーキー。
はい。そう、エイズの肺炎で亡くなったって。うんうん、でも、その後出たボヘミアン・ラプソディの再アルバムがすっげえヒットしたよ。
おぉ、ヒットしたよって。
うん、きっとしたよって言って、
うん、
終わったら、
うん、
Have a good time! Have a good time!
そうそう、死んだ後の、やつ？あ、ちゃうわ。あ、あれか。Don't stop
me. Don't stop me. そう。の PV が流れて、
はい、
ああ、これ、全部豚尾さんとモエピっていうバーでの曲だわ、とか。あと、アナザーバイザーダストとか、
うん
うん。なんか流れてるわ。ドゥッドゥッドゥン。ドゥルンドゥンドゥルン。っていうのをベースの人がなんか揉めてる時に弾くのよ。スタジオで。うんうん、そしたら、そのベースラインいいじゃん、みたいな、
うんうん。
これで曲作ろうぜ、みたいな、
うんうんうん。
っていう話があったりとか。
なんかクイーン物語って全然知らなかったけど、あんな、なんか、クイーンのメンバーって人の良さそうな人ばっかりなんですよ、なんか。
うん。めっちゃ揉めるけど。
結構振り回してたのね。
結構振り回してたし、我が強い全員。
ああ。
で、家族の話とか。
うん。
ゾロアスター教とか、
うんうん、
で、パキ野郎って呼ばれてたよ。パキスタンだろうって。
うんうん、
で、うちはインド出身とか、
うんうんうんう
ん、なんかそこら辺の生まれとか宗教とかの絡みとかもあったり、
うん、
お父さん結構厳格なタイプだし。
そんな映画やったのか、見に行かんとダメですね。
まあ、クイーン好きな人は見なくてもいいかもしれない
けど。なんでやねん。
いいじゃん、もう。好きだから。
クイーンを好きになるための映画なの？
じゃないの？
まあまあまあ、見て好きになったっていう人いっぱいいますし、東京に行ったじゃないですか。
はい。
神田市と新宿東口ベルグでちょっと話してたって言いましたよな。
はい。
その時に、クイーンは全く通らなかったんですけども、映画見てファンになりましたって。
うん。
今から聞き始めてますって言ってたぐらい、そのパワーがあるんやろなってクイーンを好きにさせる。
そうそうそうそう。なんか、映画館もドルビーシステムサウンドみたいなところで。
そうそうそう。
すごい音もすごくて。
うん。
でも、結論としては、
はい。
まあまあまあ面白かった。
あ。クイーンファンはもう絶対見とけみたいなことも言われるし。
いや、そんなことはないんじゃない？
でもめっちゃ似てるみたいなことも言われますし。
あ、なんかね、ボーカルの人以外似てる。
あ、その、ジョン・ディーコンとかのベースの、ブライアン・メイ。
あ、そう、ベースの人めっちゃ似てるから。最後の PV 流れた時に、
うん、
メンバー全員顔が映るんだけど、ギターの人とかそっくりとかなるもん。ボーカルの人は逆になんか意外と似てないな。
ああ。
なんか特徴は取られてるけど言うほど
っていうか、ちょっと特徴がありすぎますもんね。なんか記号っぽいもんね、
なんか歯が多いっていうのも最初に言うのね。
うん。うん、
俺をバンドのメンバーに加えてくれよ、みたいな時に言う前、うん、言うのよ。
うん。
そしたら、うん、その前お前歯なんとかしろ、みたいな、土俵、みたいな。って言われたら、
はい。
歌い始めるのよ、いきなり。
うん。うん、
そして、みたいな。そしたら俺は、歯が多いから口の中が大きいって。
うん。
だからいっぱい声が出せるみたいな。
ああ。
とかなんか。
とかなんとか。なんや。
まあでもクイーン好きな人は。
うん。
別に見ないでもクイーンが好きだし。
ああ。
だクイーンのボーカルのことを知りたいんだったら見てもいいんじゃない。
ああ。まあ知らんからね、でも。
だから、なんだろうな、コウと劉邦の蘇韓戦争の話を知ってても、うん、
はい。
なんか、コウと劉邦のことが知りたいっていうんだったら、コウと劉邦の漫画読むのもいいんじゃないみたいな。
何を言ってるんや。
だ蘇韓戦争自体の歴史はもう、全部、オタっていうぐらい把握してると。う
ん、はい。
だけど、うん、もっと個人的に劉邦とかのことが知りたいみたいな。だったら、うん、横山一世の漫画読んでみるのもいいんじゃないって、かなり二人に、二人の物語だよ、みたいな。蘇韓戦争全体のこととか、細部のこととか、
うん、
まあ漫画だから端折ってるとこもあるけどっていう、うんうん、まあそんな感じじゃないですか。
ほ
クイーンの曲も全部知ってるし、バンドメンバーの名前も言えるし、
うん、
これはいいよねって、この曲がね、みたいな言えるけど、
うん、
まあそういえばメンバーのことあんま知らんなって。
うんうんうん
う
ん、
っていうなら、おすすめできる映画なんじゃない？
なるほどな。
特に電話してるときに、ヒゲグマトラック運転手を見る、じっとーっとした。お互いね。しかもお互いなんかちょっとチラッチラッ。
ああ。
この時が初めて出るゲイ描写っぽい感じだな。
なるほど。目覚めみたいな。
うん。
覚醒。
そっから、そっから狂っていくから。
いやでもそんなエッチな人とは知らなかったな。
エッチよ。エッチエッチ。
でもロッカーなんてそんなもんでいいのかな。やっぱり。
そう。初めて買ったクイーンのアルバムを叩き壊しましたって。
うん。
お前すげえよって。ロックンロールだよって。ボーイハレルヤの。 一条だっけ名前。
そうそう。ハレルヤ2ボーイ。
うん、あれ、ギターを不良で、不良で壊しちまったみたいなあのエピソード好きよね。未だにコピペで回るぐらいメインエピソード。
そう、メインエピソード。何やってんすかねって
。うん。
ギターに唾かけられて買っときただけって。
うん。うん、いいじゃねえかって。
そう。それでいいんだよって。え？ってなる。
なんだっけな、今ギター壊したボーイで検索
して。初めて買った真っ白なフライング V で、買ったその日に喧嘩で叩き壊しました。そ
う
そうそう。
うん。
ロックンローなのでそれでいいんだよ。だ
ってそれでいいんだよって。このシーンはやたらとみんなに言われるね。
いや、でも、まあなんか、なんでしょうね。あの、ハレルヤ2ボーイは、妙に熱いところがありますよね。
あの、ドラッグ克服する敵とかね。
そうそう。なんか、どうでもいい漫画っちゃどうでもいい漫画の気もするんですけど、
うん、
変に盛り上げがうまいですよね。
うまい。
なんかいろいろ面白かった気がする。
あとは女番長と一条があってね、うん、とか。読んでたよ、ジャンプでやってた時に。その前の、ハレルヤの時も面白かったし、うん、その神様の息子が、地上に落とされて、
はい、
無敵だって言うけど、地位とか流し、何これとか言って倒れたり。
うんうんうん。2ではほんまに無敵なんですよね。
ね。その無敵っぷりが気持ちよかった
ね。そうですね。あれはなんか、
ジョー太郎。
あ、そうですね。ジョー太郎の面白さですね。主人公自体が何考えてるのかよくわからないもんね、あれ。
そう、よくわからないけど、とにかく無敵っていう。
うん。怒らしたら。
フライパンとかバットとかを背中から出して。
そう、怒らしたらもう絶対勝つみたいな。
うん。
うらーって。
そう、うらーって。
うん。
で、バカなんかじゃねえさって。それでいいんだよって。初めて買ってきた真っ白フライング V で、買ったその日に喧嘩で叩き潰しましたって。ロックンローラーなんてそれでいいんだよ。お前、かっこいいぜ。
そうそうそうそうそう。いや、あれはなんか、すごく。
野球とかやるよね。
やるやるやる。で、野球編が、コブラのラグボールとそっくりって言って。もう、あまりにそっくりって。
あ、そうなんだ。
もうなんか、首にボールが当たるシーンとか、敵キャラクターまで同じって。
はぁ、今、この作者何書いてるんでしょうね。
なんか車の漫画かなんか書いてんかったっけ？ヤンジャンとかにいますよね。
ああ、じゃあまだ梅沢春人だ。
そうそうそうそうそう。全然生き残ってはりますよね、この人。
よかったよかった。
なんか妙に話まとめんのは上手いんですよね。キャラクターもなかなかいけてるし、敵キャラとか。
ブレーメンやったね、その後ね。
あ、なんかありましたね。でも全然読んでない。
うん、ロックバンド。今、グランドジャンプでやってるんだよ。
あ、グランドジャンプか。
うん。
でも、ずっと青年誌で書いてたイメージがある、その後は。向いてそうやけどね、そういうの。
うん。ちょっとエッチなシーンとかも入れるしね。
そう。
あ、北条司のアシスタントだったんだ。
そうや。
はぁ。
なんやろうな。なんかね、
じゃあもう、梅沢春人にクイーンの漫画描いてもらうしかない。
もうなんか喜んで描きそうってなるけど。ロック好きやし。
うん。
ファイヤーガンズとかやし。
そう、ファイヤーガンズ。でも、荒木博彦にだけは描いてほしいな、
うん、
俺は。
うんうんうんうん。なんかもう全員ゲインにされそう。
全員ゲインやん。てかでも、第5部の。
うん。
チームがもう全員ゲイみたいなもんだから。
そうですね。なんかその、あれよ。というのも、高め源五郎先生みたいに書くわけじゃなくて、
うん。
ちょっとあの、くねくねってしてそうな感じに、
うん。釜っぽく書く
っていう。そう、釜っぽく、
どっちか。メスホモっつ
う
の。
うん。
レズホも。
なんかよくわからんけど、要するに、まあ、呼んでる人は、ずっと荒木先生呼んでる人は、そうやなって思うと思うんですけどね。
うん。
そういうことよねって。
じゃあもう、ブタオさんも、ボヘミアン・ラプソディ見てみて。
もう見るしかないか。見るしかないっすよね。でも見ようと思ってたんですよ。でもさあ、
うん。
なかなか、見る時間のないまま年末。
いや、年末は来年見てもいいし。
そう。そうなんだよね。でもシュガーラッシュオンラインは公開してすぐ見たんですよね。
見てるやん。
いや、デブサイク。
めちゃくちゃシュガーラッシュトンネル入ってるじゃん。
うん。デブサイク斎藤氏が大阪に来とって、
う
ん、二人でなんか大盛りのチャーハンとか食ってたら、
うん、
デブサイク斎藤氏がシュガーラッシュオンライン一緒に見たいとかって言い出したんで、
うん。
二人で行ってきてしまったっていう。
二人でクイーンの映画見たらホモセックスのシーンで盛り上がるかな。ずっとって。
でもシュガーラッシュオンラインを見ようという。
うん。
まあまあまあ僕もこれでも散々言ってると思うんですけど、シュガーラッシュって何回見たかわからんぐらい好きなんですよ。
うん。
まあ、10回ぐらいは見てるんじゃないですか、少なくとも。
うん。
で、その度にこれ面白いなぁ。
でもちょっと見すぎじゃない ?10 回ぐらい。持った持ったちょっと。
いや、でも見てるんちゃうかな ?10 回ぐらいは。見てないかな。ただなんか気に入ったシーンとかも繰り返し見たりとかする。
ああ、それはあるよ、俺も。
もうありますよね。今のやつってソフトで何本でも見れるからっていうんで。
うん。
で、もう、シュガーラッシュって本当頭の先から、尻尾まで全部面白いなっていうのがあるのよ。
うん。
で、完璧やなって思って、ディズニー見直したんですよ。
うん。
ちょっとディズニーをバカにした時が僕もありました。
豚さんあったよね。
で、ディズニーでしょって。
俺がディズニーの映画大好きって言った時に、はいはいってアニメオタクって。
もうそこまで言ってへんけどね。
ジブリも見てないのにって。
あ、そうそうそうそう。
で俺がディズニーも見てない、ちょっとジブリとかってみたいな。ディズニーだから。
うん。いや、なんかディズニーって白雪姫とかそういうイメージありません？
あ、てか白雪姫じゃん。
うん。
めちゃくちゃいいイメージじゃん。
あんな面白い。所詮白雪姫でしょとかって思って、
うん、
後で白雪姫ちゃんと見たら、
うん、
これめちゃくちゃ面白いんじゃないか
と。そうだよ。シンデレラとか死ぬほど面白いよ。シンデレラ、シンデレラ、朝から晩までね。
だって、はいほう、はいほう、仕事がスッキー。
スッキーって。もう日本語バージョンすらす
そう。あの時からなんか、深すぎるって思って。
うん。
ディズニー。いやいや、その、シュガーラッシュっていうのは、ほんまにディズニーの中でも、ここまで面白いディズニーがあるのかと。
うん。
で、その後、アナと雪の女王が次じゃないですか、シュガーラッシュ。
うん、
もう、このアナと雪の女王ももう、何回見たかわからないんですよ。
うん。
もう最初から最後まで完璧って思って。
うん。
で、その次が、大柄が出てくるやつでしょ？
うん。
白い大柄が。ベイマックス？
そうそうそう、ベイマックス。
ベイマックスとかズートピアとかなって、まあまあまあ、っていう。うん。
いや、面白かったじゃん。
いや、ようできてるけど、シュガーラッシュ、アナと雪の女王の並びが僕の中では最高潮やったんですよ。
お
う。ラプンツェルとかもその前のやつを見て、それもまあまあまあまあまあまあまあ面白いよねって思ったけど。
うん。アラジンとか？
もうアラジンは見てないな、ノートルダムの。
金とか。
金とか、後でわざわざ。もう一回見たりとか、何でしたっけ？ターザンとかありましたよ。
ああ。
あんなんとかも当時は見なかったんですか？後で見て。まあまあまあまあまあまあ。
不思議な国のアリスとかも。
まあまあまあまあまあって。
キノピオとか。
キノピオ
なんでよ。キノピオ見ようよ。
キノピオ。
なんで？
いやいや、とにかくあの、
スルーされたキノピオ。
それぐらいシュガーラッシュって、もう相当面白いなと思ってた人間なんで、
うん。
言うたら、前が名作中の名作やろと思ったから、それの続編が来ますとかってなったら、是が非でも見たいぐらいの、うん、ずっと見たかったんですよ。うん、しかも今回のやつは、ほら、歴代ディズニープリンセスも全部出ますみたいな。
ああ、なんかそういう予告があったよね。
そう。そんなんて、再登場するとかって今までなかったじゃないですか、あんまし。
うん。
それもあって、なんか、すごい気合い入れた続編になるんやろうなと思って、見たんですけど、
うん。
はぁーって
。え？
なんか前ほどは面白くないよねって思ってしまった。ちょっとテンション低いですね。今回の。
え？
シュガーラッシュオンラインって。
やっぱオンライン化が良くなかった。
なんかオンラインになるとゲーセン
が。お酒になってしまったの？
なんで知ってんの？
いや、わかんないよ。
いや、あの、ほら、ゲーセンのデッキが好きやったみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。なんかゲーセン育ちの僕たちとしては。絶
対になってからちょっと違うよね、みたいな。
うん、あの、未だに感じるもん、俺は。
やっぱりあのゲーセンの雰囲気がさ、みたいなことを抜かす奴らっているじゃないですか。
うん。
多分それなんやろね。
あ、映画もそんな感じだ
った。そう、オンライン化によって、まあ、いいけどって熱帯とかそれ便利よって。でもやっぱりあのゲーセンにこだわりたいっていう感じかな。
そういう映画だった。まあでもまあまあ面白かったでしょ。
まあまあ面白かった。あのほらシュガーラッシュって僕の中で結構完璧な映画で、
うん、
完璧な映画って続編作るのが難しいんですよ。
ロッキーぐらい。
うん。
プレデターぐらい。
そう、ロッキーに対してロッキー2って僕さほど好きじゃないんですよ。
まあ、さすがに。そりゃそうよ。俺は要所要所は好きなの。
そうそう、要所要所はいいとこあるじゃないですか。うん、あの、新たな演出っていうか、走ったりとか。
うん、
ロッキーって1で相当終わってるやん。
1で終わった映画だからね。ピノキオ。
いい映画の条件としては、
うん。
落ちてるわけやん。
まあね。
不満、自分的によ、見た人がその映画100点とかっていう時って、
うん。
もう何も足りなくないし、多すぎもないしっていう、ちょうどいいとこで終わってるから100点上げちゃうわけじゃないですか。
うん。だって最後に、俺は、
うん。
ゴロツキでも最後までリングに立ってたら、俺という自分を証明できるんだって。
そうそうそうそう。
で、エイドリアンそれを見ててほしい。
そうそうそうそう。
こんな俺でも頑張ればできるんだっていうところを見ててほしいって言って、勝敗なんか関係ないって。うん、だから最後、
うん、
その、あの、なんつうの何対何でアポロとかそういうシーンも、ロッキーは関係なかったじゃん。エイドリアンって見てるかって。ってやったぞって。
うん、
エイドリアン、
うん、
見てるかちょっと。俺はやったんだ
ちょっと渡辺謙に。字が小さすぎて見えないみたいな。
ロッキーボディーだボディーを狙うって。
うん。
いやー、だから、うん、パッパッパーって音楽で、ロッキーがリング上で叫んで終わって、
はいは
い、なんちゅう映画だよって。
そうそうそう。
みんなに勇気をもたらしたわけよ。
ロッキーに将来なんてないってとこから始まるわけじゃないですか、あの映画って。もう年齢も年齢やし。
で、落ち目だし、闇ボクサーみたいな感じだし、で、イタリア系マフィアの子分になっ、子分でもないし、で、それで、ちょっと同じイタリアな系だからってことで、ちょっと良くしてもらって、借金取りの生活してるみたいな。
うんうんうん、
まあ、結局、将来はないよねっていう像じゃないですか、あれは。
そうそうそうそう。で、それが、エキビジビションって言って、うん、強すぎるチャンピオンの挑戦権的なもの。別にでも、勝っても負けても何も変わらん。タイトルマッチじゃないからね。
そう、いいじゃないかって。
うん。
イタリアのタレーバ気に入った。
うん。しかし。
こいつは、こいつに決定しようって。こう、なんかペラペラめくボクサー年間、うん、メーカーみたいな。
そうそう。
こいつだ、うん、さあ、サンスポーケット。
うん。ねえ。
ロッキー、こういう時はな、いいじゃねえか。
うん。
あの、サポーターが必要だ。一緒にやるな。帰ってこれよって。あんた、あんたは行ったんだって。あのシーンとかいい、泣けるよね。でも最後、
うん、
降りていくっていうのがね、うんうん、自分のパンで、ミッキー。そのがなかったのね、シュガーラッシュオンラインには。
いやいや、それがなかったとか言うんじゃなくて、
うん、
あの後、ロッキーっていう映画は、あそこで、言うたら、もう、語りすぎないところで全てを語ったわけじゃないですか。
うん。
あの後、ロッキーがどんな人生を歩んでいくのかは知らんと。
うん。
知らんけど、これだけ自分に自信を持ったロッキーの、その後なんてもう、聞くまでもない、っていうところで満足感を得て、映画終わっていくわけでしょ？どう、ボクサーを辞めるかもしれないし、うん、まあ、もしかしたら多少ボクサー続けるかもしれへんけど、
うん、
知らんけど、ロッキーは自分に勝ったわけじゃないですか、最後に。
うん、
自分との勝負に勝ったわけじゃないですか。
うん、
そしたら、もう、ロッキーについて、その後も山あり谷ありかもしれんけど、こんなロッキーだものって。
うん、
きっとエイドリアンと力を合わせて、なんとか乗り切っていくんじゃないかなって思って終わってった映画の続きをどう書けというの
続き？
うん。
いやー、この商品は、はい、勝ったいやー、ロッキーさん、あの、もう喋らなくていいですからって。
その後、
はい、勝った
その後描かれるのは、あの、
悲しいロッキーが。
ワンのラストでみんなが思い描いた、その後も山あったり谷あったりとかするけど、うん、なんとかロッキーがやっていくやろなっていうのを実際描くっていう作業じゃないですか。
そう。いや、最初から谷で始まったからね、ロッキー2にいたって。
うん、うん、うん。せやけど、今度は本当に挑戦権を得て、
うん。
実際にベルト巻くっていうところまでたどり着いて、めでたしめでたしはあるけど、
うん。
ちょっと興ざめ感もあるじゃないですか。
子供も生まれたけどね。
生まれたけど、なんか、まあなんか、そういえば実利的な成功はしてなかったかもしれんなって。
うん。
ただ、その後に3とか4とか経て、5とかあったせいで一気にグッとね。
で、最後があったせいで。
そう、余計なんか、打足と言われながらも、うん、人生を丹念に変えてきたのを最後でこう締めよったな、みたいな。
うん。
言うたら、いいことばっかりじゃないっていうところを描くことによってなんか人生観が出たじゃないですか。
うん。
あれはもうやってった成果やなとは思うけど、2で終わっててごらんなさいよ、ロッキーが。
うん。
なんかなんとも、凡庸な。だ言わんでもよかったんじゃないそこはって。
でも3で。
そう、3が面白かったんですけど
ね。奥さん本物の男を見せてやるよって。奥さん
うん。
そしたら、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
でも調子乗ったロッキーが惨めな敗戦をね、喫するっていうような、いつか引退しないといけない時期が来るっていうような話をうまいこと3で作れましたよね。
うん。
で、4でなんでか知らんけど国民的になるけど。
なるけど。
でも5で破産することによってまたこう引き締まっていくわけじゃないですか。
うん、グッとね。
グッと。えって、好き放題使われてたなって感じ。 って。だから、試合には勝っても人生に負けることってあるよねっていう。あれはもう、そうやってバーってやったからいいけど、今だから、シュガーラッシュオンラインって、2みたいなもんなんですよ、ロッキーで言えば。
だってもう、ね、終わった話だよね、あれね。
だから、てっちゃん考えてくださいよ。あっこからどう続ける、はい、ストーリー。シュガーラッシュから。
もうキャラ変えるしかないよ。もう上海の麻雀牌たちの話にするしかないよね。いつもプレイしてくれてるおじさんが来なくなったよって。なんでだろうみたいな。
あと
麻雀牌たちが竜に聞くわけよ、うん。上海のタイトルに出てくる。
うん。
竜がおじさん、なんか苦しそうに咳してたぞ、みたいな。
うん、
えって。
でもね、上海のね。
うん。しかも上海3ね。
上海3かなんかの、
うん、
例えば、山荘ってあるじゃないですか、竹の山。
はいはい。
が一人旅に行くじゃないですか。
うん。
もう上海クリア不能になりますよね。
そう。
たった一人抜けるだけで。
めっちゃストーリーが今できたじゃん。
お前一人の問題じゃないんだよって。
そう、他の、後の麻雀牌がみんな、困惑して、ゲームセンターが経営できなくなっちゃうよ。
そうそう。山荘が3人になっちゃうんですよ。
うん。
4人でやっとクリアできるのに。
めちゃくちゃストーリーが増したな。上海の映画できるじゃん。シュガーラッシュ中っていうか、2は上海で決まりよ。
この上海をいつも最終面近くまでプレイしてたおじさんが、
うん。
山荘が旅に出たせいで、うん、1面すらクリアできなくなるんですよ。キッズって、私はもう衰えたのかなって。
うん。えって目ゴシゴシってやるのよ。ないぞ、みたいな。
いつも、俺はいつも山荘で死んでる気がするって。
うん。
え、またこの裏のところにあるのかなって。運が悪いなってもう一回やるんですけど、結局どんだけうまく取っても、
うん。
山荘で死ぬんですよ。お、一枚残ってる。で、こいつが上に乗ってる限りクリアできないってんで、ある時何回かやってるって気づくんですよ。
うん。
最後3枚残って、最後の1枚が3層で選ぶ場合がないって。
やばいな、ストーリー性があるな、それ。
このゲーセンどうなってんだってなる。これ壊れてるから、もう廃棄処分にするかって、この基板。インツーのおじさんが。
うん。
うん。山荘もう一人殺せばいいんだって結論が。
うん。
うん。で、三人のうちから一人殺すって。それで、再びゲームできるようになるからって。選べって。山荘は三人もいらないんだって。
さすがにその話の方が絶対面白い。それ、なんか帰り際、上海やりたくなってくるよ。その映画見たら。そして山荘見かけると、お、いたなって。
今日はちゃんと4人いるねって。
お帰りって。
うん、うん、うん、うん、うん、うん、
いいじゃん、その話。
うん、うん、うん、うん。別に鳥の絵の春夏秋冬の秋とかが旅に出てもいいですよ。
春とかね。
うん、うん、うん。二人で旅に出てくれたら、よかったんですけど。
二人旅だと、ちょっと簡単になっちゃうから、
う
ん、逆に。
そうそう。
やっぱ一人旅じゃないとね。
一人旅のせいでクリアができなくなる。上海っていうのは4人
で。そういう話なの？シュガーラッシュオンラインって。
いや、違う。
違う？
違うんですよ。
ストーリーが全くわからん。だから、ディズニーのお姫様たちがいっぱい出てきて。
うん。
何すんの？
何もしない。
え？
何もしないのがいいところ。シュガーラッシュっていう前作のおさらいをすると、
うん。
個性を、自分の持ち味っていうのを認められなかった人が、
うん。
持ち味を受け入れるっていう話じゃないですか。
うん。
個性ですよね。自分の持ってる個性。そうね。悪役っていう個性として、まあ言ったら配役として生まれてきたわけですよね。ゲームの主人公、ラルフっていうやつは。
うん、
ゲームの悪役で、そこは変えれないんですよ。絶対に。うん、変えれないけど、自分が孤独で、 みんなに好かれてなくて、チヤホヤしてもらえないのは、ヒーローじゃないからやと、
うん。
ゲームの主役じゃないからやっていうことで、でも、そういうことじゃなくて、悪役かもしれんけど、自分がどういう人間になるかは自分が決めれることでしょって、ザンギエフとか教えてくれんのに、
うん、
ザンギエフ、お前悪役かもしれないけど、悪い奴じゃないだろってことに気づいたんだって言って、ごめん、ザンギエフ何言ってるのかわからないよって、
うん。
全然主人公はわからないんですよ。みんながその悪役のセラピーみたいなんで、こうやって生きたらいいよって言ってくれてんのに、いや、とどのつまりやっぱり、俺は、ヒーローじゃないから、悪役をやってる限りは人に好かれないんだなって勝手に解釈して、いろんな大冒険を経た結果、うん、悪役でもいいと。悪役でも、悪役なんはもう、悪役としても、自分がどう生きるかは自分で決めれるっていうことに気づいたんですよ。
うん、
その持ち味っていうのは、生かすも殺すも自分次第なんだっていう。
いいこと言うやん。
はい。で、ベネロペっていう、レースゲームの女の子とも、仲良くなりましたしね。
最後のシーンがまた泣けるんだよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。自分のことを認めてくれた友達ができたから、
うん。
もう楽しいって。
うん。そう。救われたよね。
そう、救われる。どこかしら救われたし、同時に、今まで嫌われてるって思ってたのも気のせいやって、
うん。
実はみんなとも仲良くできたんですよ。
うん。
うん。歪んでたのは自分だったっていうのに気づくのね。いろんな冒険を経て。だから元々幸せだったんですけども、自分がひねてて幸せが見えない。まあ青い鳥みたいなもんですよね。
まあね。
でここでめでたしめでたし生きがいができたと主人公にも。
終わりやんこれで話。
そっからどう話を続けるんだって。
うん。
どうするんだ。これをするためには、続編の鉄則なんですけど、
うん。
めでたしめでたしのままでは続編って作れないんですよ。どうしたって。
うん。
ってことは前作のラストをぶち壊さないといけないんですよ。
え？
そうですやん、でも。
悲しくなってきたよ。
幸せのままでストーリーって続きます？トラブルが起きないと。
まあね。
ってことは前作で主人公ラルフが満足した地点がぶっ壊されないといけなくて、うん、それをぶっ壊すってことは前作のラストも台無しにしかねない展開ですよね。
うん。
だからこそ多くの映画の続編って失敗しがちなんですよ。
うん。
大体、酷評されんのは、無理があるから。完成されたものを一回わざわざぶち壊すと、大体の人って興ざめしがち。
うんうんうん。
だって、前の敵が実は最後の敵じゃなかったのかよ、みたいなこと言われたら嫌じゃないですか。
スターウォーズの話？
つまりスターウォーズってほらいろんな修行とか経て、
うん、
でデススターっていう最強最悪の
フォース感じ取って壊したやん。
そう、
目をつぶってフォースを感じ取って
でいろんな犠牲を払ってデススターを破壊して
宇宙に表彰式があって
宇宙に部屋
があって
でメダルもらいましたよ、なんか、
うん、
もうこれ以上ないぐらいのもう充実感でしょ。
終わりでいいじゃん。
やったーって。
うん。
もう死ぬかと思ったけど、あの一瞬でね、ハンソロがまさか助けに来るとは思わなかったし。
うん。
もうダメだーって。カタルシス ありましたやんか。
うん。
なのに、帝国の逆襲始まった瞬間に、負けてるーって。
おた怒ったみんな。
怒るやろ。字幕一つで、
反撃。でもあの字幕一つでみんな感動しちゃうんでしょ。
そうそうそうそう。
スターウォーズオタは
負けてるし、ねえ、ジェダイの復讐に至っては、第二デススターってなんやねんってなるやん。
そりゃ第二デススターや。
いや、だから、いい加減にしてっていうのが、あの、続編に対するツッコミでしょ共通の。
うんうん。
うん。前の感動返してって。
うん。
ない方が良かったよって。あれもそうやん。あの、エピソード7。
ああ。
始まった瞬間、なんか。
なんか、帝国めちゃくちゃいるじゃんって。
うん、うん、うん。
え、残党ってレベルじゃないだろ、みたいな。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。だから、ゼータガンダムが始まった瞬間に、
うん。
なんか、むちゃくちゃ悪い、あの、連邦軍がジオンっぽくなってるって。
うん。
バスクオムってなんやねんって、前いたか、こんなやつって。
うん、うん、うん。
黒いガンダムになってるやんけ、みたいな。そういうこと、そういうこと。ぶち壊しやんって、あの、前一生懸命平和にしたのに、
うん。
一瞬で都合で続編やからって平和じゃなくなってるみたいな。
ひどくない？
だから、そういう物語にしちゃうと、不満が出るわけよ。あ、いいやなって。
うん。
あ、いいな。あ、いいな、映画だなって。シュガー、シュガーラッシュだけはそういうことはしてほしくないなと思って、でもシュガーラッシュやから、言うてもシュガーラッシュよ。あんだけの映画作った人がそんなしょうもない続編にするわけがないって。
うん。
僕は思ったさ。うん。で、見に行ったら、そのストーリーっていうのは、前のラストですごく、あの、心の平穏を得たラルフっていうのがいたじゃないですか。
うん。
で、日々、ゲーセンで楽しく、その仕事して遊びをして、やってたのよ。
うん。いいじゃん。
で、ベネロペとも毎晩、毎晩、毎晩タッパー行って、
うん。
遊んでたのよ。
うん。
で、朝になったらまた仕事して、いつまでもこんな生活が続いたらいいなって。
うん。
でも、ベネロペは、あの、もう、あのゲーム飽きたって。
え？
永遠にこんなん、あの、もう同じコースをずんどこ走んのとかってもう飽きたって。
え？
シュガーラッシュ自体は好きやけど。
うん。
もう、毎日、新たな刺激がないって。
うん。
言い出すのね。はぁ、いやでも、俺はこの毎日同じこの感じが好きだけどなって。
うん。
私はもう、結構嫌なのよって。
ベネロペ嫌な女になったら、バグったままでいてくれ。
で、いや、ちょっとはじゃあ刺激が欲しいのかっつって、ラルフが、シュガーラッシュの新しいコースを、バカバカバカバカバカって作るんですよ。
うん。
で、ベネロペは、新しいコースって言って、むっちゃ喜んで、そっちのコースにガーって行くのね。
うん。
そしたらその、やってるプレイヤー無視でそっちのコース行ったもんやから、
うん。
プレイヤーがハンドルとか思いっきりひねるじゃないですか。ちゃんと動かないとかって言って、
うん。
ベネロペは興奮してバーってやるんですけど、うん。プレイヤーがそれで戸惑ってハンドルぐちゃぐちゃやるから、うん。ハンドルがぶっ壊れてもまうんですよ。
うん。
で、ハンドル壊れて、これ、修理せんと無理だなってあの、ゲーセンのおじさんが。
うん。
でも、eBay で調べたら、
うん。
むちゃくちゃ高いのよ、ハンドルが。
うん。
その、もう言ったら、シュガーラッシュって古いゲームじゃないですか。はい。あの世界ではどう考えても。その、あの、実機があんま残ってないらしくて。
うん。
ハンドルがむちゃくちゃプレミア価格になってるんですよ。
ほうほうほうほう。
だからこれ買えないなって。
うん。
もう諦めるかって。
ええー。
もう、悪いけど、これもう、売るしかないわ、って。
うん。
業者にこの機械。パーツ取り用に。ってなったら、あの、ラルフが、ベネロペを、こう、マンネリから救い出そうと思って、良かれと思ってコースやったことが、シュガーラッシュ自体の寿命を消してしまうことになったんですよ。で、それで、あの、どうしようってシュガーラッシュ、あんだけマンネリで嫌とかって言ったけど、帰るとこなくなるのは嫌って。
うん。
失ってみてあの良さがわかるみたいな。
うん。
なんとか救う方法ないかなってなった時に、たまたまゲーセンがその、 Wi-Fi を引いたのね。
うん。
あの、ゲームの世界あるじゃないですか。あの、ターミナルみたいな、あの、コンセントの世界。
はい。
あそこに、ネットの線が、おじさんがまたネット引き寄って、時代に合わせて。うん、で、この、ネットっていうとこ行ったら、パーツ手に入るんじゃないのかって。さっきなんかネットでうんたらかんたら言ってたよなって。
うん。
じゃあ、二人で、ネットの世界に一応行ってみたるかっつって。
うん。
ネットの世界に飛び込んでそのハンドル探すっていう話なんですよ。
くだらね
え。え
全然面白くなさそう。聞かなきゃよかった。
いや、そのシュガーラッシュのネットの初めて見るネットの世界みたいな、
うん。
あの、今までゲームの世界しか知らなかったけど、ネットってすげえなーって。どこまでも。
ネットゲームのキャラとかが出るわけね。
ここなんだって。ポップアップとか出てくるわけですよ。
うん。
あの、ネットで大儲けしてみませんかみたいな。
やばくない？
で、スルスルって。
うん。
あの、ハンドル買わないといけないじゃないですか。
ああ、そっか。
ゲームのキャラって金持ってないんですよ。
うん。
ネットの世界行っても、もちろん、
うん。
ドルとか持ってないじゃないですか。そしたら、はい、その、ポップアップ広告とかで稼げますとかっていうのに乗っちゃうんですよ。
うん。
そしたら、あの、ネットゲーの貴重なアイテム取ってこいみたいな。
うん。
リアルマネートレードとかを持ちかけられるのね、ミッションで。
うん。
で、まあ、ゲームに、あ、ゲームの中のアイテム取ってきたらいいのかって行くんですけど、
うん。
それがもう、いわゆるところの課金ゲーなんですよ。
うん。
もう、課金甘いやつとかって絶対その、すごいアイテムと取れないじゃないですか。
はい。
瞬殺されますやん。
うん。
そういう世界に入って、あの、ベネロペが、むちゃくちゃ興奮するみたいな。
うわーって。
こんな世界を待ってたって。
やばくない？
うん。
なんか、俺の知ってるベネロペじゃない？
でね、あの、ディズニープリンセス、その、ディズニーのサイトの世界とかにも迷い込んじゃって、
うん、
ディズニープリンセスとか、あの、スターウォーズのストームトルーパーズとかに追い回されたりとか、
うん、
グルーとか出てきたりとかいろいろするんですけども、
うん、
あのそこで出会ったプリンセスに、
うん、
そそのかされんのね、ベネロペが、
うんうん、
ほら前作のシュガーラッシュが僕本当に好きなところは、
うん、
歌がないとこなんですよ、
うん、
歌とダンスがないとこなんですよ。
ないね。
ディズニーって毎回あるじゃないですか、大体。
はい。
ないんですよ、シュガーラッシュって。
うん。
で、ディズニーの歌とダンスって、
うん。
セックスじゃないですか。
前言ってたね。
うん。歌って踊ったら、そのキャラたちはセックスしたっていうことの表現なんですよ。だからすぐ仲良くなれるんですよ。
うん。
で、あの、一目惚れとかするときも絶対歌って踊るじゃないですか。
あ、だからボヘミアラプソディを歌うんか途中で。
そうなの。
いっぱい歌うよ。
ディズニー映画ってセックス描写とかはできないから、
うん、
代わりに歌とダンスなんですよ。
うん。
だから白雪姫と7人の小人がなんであんな7人の小人が白雪姫のために命をかけるかって言ったら、そういう関係なんですよ。
うん。
白雪姫はあの小屋の中であの7人の小人と乱行してんのね。だから、あの、小人たちは白雪姫にぞっこんなんですよ。
うん。
アナと雪の女王も初めて会った王子と歌って踊るわけじゃないですか。
はい。
だからその直後に、私たち結婚しますって言うんですよ。
うん。
なら、あの、雪の女王は認めませんって、それはできませんって。
うん。
ほな、いきなり会って、エッチしたからって結婚するって、軽いやろっていう、
うん。
今まではその軽さが認められてたのが、アナと雪の女王でそれに対してアンチテーゼを言うから、言ったら進化したディズニーじゃないですか。
うん。
今までは一目惚れが一、いいものとされてたじゃないですか。即やりがいいものとされてましたよ。運命の出会いやと。でもそうじゃない場合もあるでしょっていうのが、あれが、 ディズニーの、最新型のディズニーのありがたなんですね。
なるほど。
ベイマックスも歌わないですよね。確か。
うん。
僕の記憶ではなかったと思う。だってあれセックス関係ないですもんね、ベイマックスって。
うん。
あの、ベイマックスとあのヒロが歌って踊ってたら、すごい趣味やなってなるじゃないですか。それはそれでいいけど、うん、そういう話じゃないやろって。あの、ベイマックスはダッチワイフじゃないじゃないですか。
うん。
で、だからシュガーラッシュも、ベネロペとラルフっていうのは決して、決してよ。
うん。
そう、いやらしい関係じゃないんですよ。
うん。でも歌って踊っちゃうんでしょ。
いや、まあ、多少ネタバレになるんかもしれへんけど、
うん。
あの、ラルフとは歌わない。
寝取られ?
いや、違う。
え、でも、そういうことじゃん。俺ら寝取られるわけでしょ。
あの、ディズニーに、ディズニープリンセスに、ベネロペが、
うん、
そういえば私歌ってないってところ突っ込まれんのよ。
うん。
プリンセスなら歌って当然よって。いらんこと言う。
当然よって。
うん。私たちも歌ってたわって、あの、気持ちが高ぶると、勝手に歌っちゃうのよって。
いやらしいな。
うん。一生懸命歌おうとする。
うん。
のね。
うん。
で、ついに、あの、ベネロペは、性に目覚めていくわけですよ。
はい。
でも、それは、それが、もし、ラルフやったら嫌な話ですよね。
いや、嫌じゃなくない。いや、どうせ目覚めるのはラルフでしょ。どうした?
あの、
他のイケメンに、ポットでのイケメンキャラに取られたくないわ。
あの、ネットゲー世界の中に、その課金、うん、ハード課金ゲームみたいなやつの中に、
うん、
めっちゃイケてるお姉さんが出てくるんですよ。
うん。
CPU キャラで。
うん。
あの、それに、超惚れるのね、バネロペが。
うん。
自然にそれに対する憧れが口を出て歌が始まってしまうみたいな。
ああ。
なら、あの、ね。ラルフは遠い存在。
見たくねえ。それは微妙だったっていう感想がわかるわ。
あれですね。友、好きな人を応援できるかみたいな話ですよね、今回。
あ、マジ?
あの、都会に連れてっちゃったのがちょっとまずかったかなって。
ああ、都会に行って。
ああ、お前のちょっと早かったかなって。
都会に行って。わけのわからんところに行って、うん、わけのわからん、チャラい奴に騙されて、どんどんどんどんのぼせ上がっていく友達を応援できるかってことね。
東京行くわ。
ファッションとか変わっていくんでしょ?
もう、ゲーセンとかいう時代じゃないよねって。
うん。
タッパーしかなくてさ、って、やることって、うん、って。言うとくからほら、インターネットって超都会じゃないですか。
うん。
アップデートとかもされるし、刺激しかないじゃないですか。うん、そこに、あの、歌も歌ったことがなかったような子が行ってみなさいよ。
行きたいなぁ。
あの、自然に歌も出ちゃうでしょ。
うん。
そしたら、やっぱり、ね。どうする?刺激いっぱいの生活に憧れてる若い子を帰ろうって言える?
言えない。じゃあもうそういう悲しいお話なのね。
ね、これね、クリスマスにこれをぶつけてくるディズニーって最高やなとは思った。
あ、逆に?
だカップルが結構見に来るのを想定されてるわけじゃないですか。
え、カップルが見に行くとちょっと辛い映画なの?
いや、辛いというか。
早く言えばカップルで東京に行ったら、
うん。
女の方が、
うん。
女性の方が、なんか他の方面に行っちゃって。
うんうん。なんかちょっと、すごくゆっくりしてるっていうか、なんていうか今までいたところが、
うん。そうそうそう。で、今までかっこいいと思ってた彼氏がだんだん色あせてきちゃうわけね。
まあでもほら、もともと付き合ってもなかったでしょっていう。
やばいくないそれ。刺さる刺さる。
ほら、なんか、いや、でも、ねえ、あんな風に、ちょっとなっていう、打足チックな面もありましたよね、この映画。まあ、悪くはないんですけど、初めてインターネットの世界に行ったところにも、壮大な感じとかっていうのは、本当に、ようできてんなとは思ったんですけど、ちょっとね、ラルフをかわいそうに描きすぎじゃないと、のもあった。
そんなに？
あ、ちゅうか、ちょっと嫌な面も見えるっていうような。
ラルフの？
うん。でも誰しもあるような嫌な面やからね、そういうのって。
きつー。
でもそういうのも全部ひっくるめて、前作のオチで、こう、片付いた気がしたのに、
うん、
なんかくすぶってたとこもう一回火つけられたな、みたいな。
もう、じゃあ見た後ハッピーになる気持ちではないのね。
なんか、まあ、こういうことってあるよね。ただ、最後のオチに出てくる、オチっていうかおまけ映像みたいに出てくる、パンケーキとね、
うん、
クリームシェイクのゲームがむちゃくちゃ面白いんで、そこだけはもうすんげえ評価したいですね。
じゃあそこだけ見るか。
でもそこだけやったら実は予告編で見れるらしくて。
じゃあ俺、
うん、
俺さ、
はい、
シュガーラッシュの世界観大切にしてるから、すごく。見ないでいい？
まあ、見ないでいいし、見てもいいかな。見たら見たらで、なんか。
深まるの？
いや、ちょっとラルフのハードボイルド感が増す。
ええ
ー。なんか言うたらワンがもう完璧にカチッと終わったわけじゃないですか。
うん。
その、ロッキーワン並みに。
うん。
言うたら、ラルフって決して、世間一般のハリウッド映画とかのお気楽ラストみたいに、何から何まで手に入れた幸せ、わかりやすい幸せを手に入れた主人公として描かれるわけではないじゃないですか。自分の中の勝利を得るわけじゃないですか。平穏とか。で、別にほら、さっきも言った通り、歌って踊ったりとかする話じゃないから、彼女ができましたみたいな話ではないじゃないですか。ただただ自分が自分のことを分かってくれて、そして自分がそっと応援できる相手を見つけたっていうのが、ラルフの平穏を読んだわけでしょ？言
う
たらそのために命までかけたわけじゃない、最後って、
うん。
でもそれって見返り求めたことじゃないじゃないですか。で、最後のシーンもすごく良くて、ゲーム筐体を遠くからこう、ラルフがそっとこう見て、ニコーみたいな。
いい終わりじゃん、あれが。
終わりじゃないですか。なんか、シュガーラッシュオンライン始まった瞬間に、やたらベタベタしそうなこいつだって。
ええー、
いや、ちょっと近寄りすぎって。結構依存してる感じやなっていう。そんなラルフはあんまり見たくなかったかなって思ったけど、それがこの映画のテーマやから、ちょっともう一段ハードボイルドな状態に追い込まれる話ではありますよね。ハードボイルドな状況に。
これ、じゃああれ？なんか原始圏書いてた人の漫画の、
はい。
4年生って漫画だっけ？
ほうほうほうほう。
大学4年生で、大学で付き合って、
うん。
で、主人公は留年したんだったかな？
ほうほうほう。
だ5年生みたいな、続きも、なんか完結してるんだけど、続きで、
うん。
彼女は働いてて、
うん。
浮気っていうか、なんか別れて曖昧になって新しい不倫みたいな感じ。
うんうん。
とかできてっていう、 なんか嫌な感じなの見せられるたのよ。
ああ、まあ、そこまでかかんでも良くないみたいな。
そうそうそう。だからちゃんとハッピーな感じで終わったのに、その後がなんかちょっとえぐいっていうか、まあ、あるかもね、みたいな。そんな感じでシュガーラッシュオンラインは。
もう多少そういう要素あんのかもね。決して前のやつもそうやったけど、
うん、
ほら、世間一般で言うとこの、ハッピーエンドで終わらさないけど、前のは爽やかじゃないですか。
うん、
言ったらロッキー1だって、ロッキーが世間一般で言うところの成功とかハッピーエンドっていうのは2の終わりでしょ？
うん。
でも1の渋さってそれを描かないとこじゃないですか。
うん。
言うたらこの後もっと不幸なことも起きるかもしれんけど、ロッキーはもうこいつは大丈夫だって。
うん。
だって自分に勝った男だもんって、僕らは言えるから、安心して送り出せるわけじゃないですか。
はい。
でも安心して送り出した、ロッキーが、あれがダブルピースとかしてたらどうします？
だから見たくないって、めちゃくちゃ見たくないんだけど。
逆に言えば、
うん。
シュガーラッシュ3は作りやすくなったかもしれん。
あ、マジ？
だって前はあまりに完璧に落としたから、作るためにはぶち壊さないといけないじゃないですか。
うん。
もう、ラルフは十分壊れてるっていうか、ラルフは十分、あれですよ、ドラマを生む状態になってますよ、今。
そんなに？じゃあ、ベネロペは悪くないんだ、全然。
そう、悪かったら悪役ですよね、それ。
え、だからベネロペが、
うん。
なんか退屈とか言ってオンライン最高ってなって、
はい、
オンラインの世界に染まっていくのが面白くない、
はい、
ラルフは。
ラルフがひたすら足引っ張ろうとするみたいな。
きつー。
でもその足引っ張ろうとするのってラルフが悪いんじゃないのって。
きつー。見たくねー。
あともう一つね、そのテーマ自体は僕悪くないと思うんですよ、それはそれで。あることじゃないですか。
あることだけど。
あることやし、
あることだけど、見たくないあることなんだけど。
みんななんかそのカップルなんかも身につまされると思うんですけど、言ったら。なんちゅうか、おっそう、
だ彼女が大学行ったら、なんか、大学のサークルで、
うん。
なんか、かっこいい先輩みたいなのがいたんだよね、とか言って出たときって、うん、って、
うん。
でね、その先輩ね、って、
うん。
こういう本とかも読んでてね、って、
うん。
あ、そうなんだ、って、うん。本とか読むタイプじゃないけどな、こいつ、って、
うん。
でも、また次の日に会ったら本の話とかいっぱいしだして、
うん、
彼氏嫌な気持ちになっていくじゃん。
うん、
で、足引っ張ろうとするじゃない、
うん。
やめようよ、本とか読んだらさ、って。
うん、
頭でっかちになって面白くねえよ、とか。
うん、
つうか、カラオケ行かねえとか言って。
うん、
待って、本のことバカにすんのやめてくれるって、
うん。
いや、そういうつもり言ったんじゃない。嫌、
うん、
だ見たくないっす、僕。そういうあるあるは見たくない。
いやー。
それを分かってて見に行くって、寝取られ願望がすごすぎる。うつぼっきってやつだよ、それ。
うつぼっきって、うつ映画ってことでもないんですけども、ほら。
だから終わった、
うん、
ラルフとベネロッペの、すごくいい話を、
うん、
ラルフが足引っ張るおじさんみたいになってる映画見たくない。
そうやね、だから打足やな
と。だからワンに戻ってるやん、じゃあ。
やっぱりほら。
最初に。
なんちゅうの、人間ちゅうのはそうは変われない。
だからいや、そうは変われないって言うけど、
ほら、
すごい大事件があったわけじゃん、
うんうん。
すごい大ストーリーが。
そう、2時間の映画っていうことを考えたら、
うん、
人生全部描くわけにいかんから、
うん、
ロッキー1にしろ、シュガーラッチにしろ、その2時間の中に全部込めるわけじゃないですか。
うん、
だから、本来はその後も人生は続いていくかもしれんし、
うん、
似たようなトラブルは起きるかもしれんけど、こいつは、この2時間の中のドラマの中では少なくとも、一つの山は越えたから、
うん、
その後も苦労するかもしれんけど、結局は、まあ、最後は勝つから、残りの人生は見なくてもいいってことで映画終わるわけじゃないですか。 だから信じて送り出せるわけじゃないですか、僕らは。その主人公たちを。うん、だからラルフも、そら、人間そのたやすくは変われないかもしれへんけど、ま、一山は越えたんだからって、
うん、
いうことで信じて送り出したのに、
うん、
あれがダブルピースですよ。
だから見たくない
です、そこの、あの、言うたら次の、
信じて送り出したのに、
次の山も、あれ
がダブルピースが帰ってきたら、
そう、次の山も、あの、見せられるっていう形で。ほんで、なんか、だから、今回前回に対してやっぱり、テンションが下がっていくのって、前の映画ってなんだかんだ言って、すんごいこのゲームっていうニッチな世界のことをすんごい掘り下げて取り上げましたよ。
うん、だからゲームの話っていうのがすごく面白かった。だから
まずそこに感動しました。ディズニーで、
うん、
このゲームあるある的な話もすごいあるわけじゃないですか。
はい。
言うたらゲームに対するこだわりをこんなに映画にしたんやっていうところ良かったですよね。で、こだわりも。
良かった。
実際の本当のキャラがいっぱい出てきたりとかして。
うん。
今回はネットっていうのが薄いっすよね。
ネットじゃないもん。ゲームはネットじゃないもんな。
ネトゲーとかも出てきたりとかするけど、
うん、
大半があのゲームネタっていうのを後ろに引っ込んじゃって、YouTuber とか、
うん、
eBay とか、
うん、
そういう話なんですよ。でもそれって誰でもやりません。
うん、
あの前のゲームに対する異常なこだわりみたいなニッチさっていうのは、シュガーラッシュだけじゃないですか、あんな映画って。
うん、
ネットネタなんかどんな映画でもやりますよね。
やりますね。
そういう面で、なんちゅうの、あの、熱量が、チャラく感じますよね。まあ誰でもやるネタやんっていう。やっぱりあの、ゲームにこう掘り込んでやったっていう濃さは出ないですよね。こだわりがネットでこだわり出すのって難しいんですか、広大すぎて。
で、帰ってきた答えが、アヘガおじさんなんでしょ。
そうそうそうそうそうそうそう、アヘガダブルピースで終わっていくっていう。で、ゲームの登場キャラもぐっと減りましたからね、今回。ゲームはもうサブテーマでしかないから。前続編やるときにクッパしか出てないへんかったから、クッパとかキノピオみたいなやつしか出てへんかったから、うん、次やるときは絶対マリオ出すよみたいなこと言ってる熱意は一体、うん、なんかゲームキャラ減ってるやんって。前よりもなんかあのね、ゲーム世界が錆びれた田舎町みたいになってるんですよ。ネット世界に対して。
なんかでもあの駅とか最初華やかな感じだったのにね。
うわーっていたじゃないですか。うわーって。
うん。
なんかあの住人減ったなーって。まあだってそこになんか権利料とか取ってきたりとかキャラいちいちやっていく余力ないですやん。
うん。
ネットの世界が今回のメインテーマなんやから。どうしたらネットネタになると途端にね、濃度が薄くなっていくし。なんかその辺は、やっぱりゲームで貫くのって無理やったんかなって。で、それを埋めるがために、ディズニープリンセスが出たりとか、
うん、
あの、スターウォーズのキャラが出たりとか、
うん、
あの、グルードが出たりとかするわけでしょ。で、ディズニーネタとかやるんですよ。
うん、
ディズニーパロディとか。でもそれって、あの、薄まった分を、ごまかしてる感じはすごいしますよね。
なるほど。
ディズニーがセルフパロディとかやったら、面白かろうと。さぞ面白かろうと。
でも、その代償が、ラルフのあれがオタブルピース。
と、なんかあの、前のゲームに対する、ゲーム文化に対する異常な、あの、こだわりが詰められてたなーって、濃度 200% ぐらいの映画やったなーって思ったのが、なんか、まあそこそこ面白いじゃないって。なんか前の反省みたいなのがあったらしくて、 ゲーム文化って分かるやつしか分からんよなっていう。
うん。
じゃあ大ヒット映画にするためには全員が分かってる。だってゲーセンとかを体験してる国って限られてるじゃないですか。ゲーセン文化みたいなんて。だから僕らからしたらもうすんごい分かりやすい話やったから面白かったけど、ゲーセンなんか知らない人間が世界中にいるのに、しかも8ビット時代のゲームがどうとかって分かんないじゃないですか。だからあれってネタとしてちょっとマニアックすぎたよね。だから次は全世界の誰でも知ってるネットの世界にした方が受けがいいんじゃないかって言って反省点からネットにしたらしいんですけど、
うん、
逆に言ったら安易ですよね。
安易だな。
こだわりがなくなりましたよね、ネットにすることによって。前のは確かにその知ってる人しかわからんネタもいっぱいあったかもしれんけど、だからディズニーらしからぬすごい濃度やったじゃないですか。
うん。
最後のあのスタッフロールがもう本当に好きで、
うん、
シュガーラッシュって最後のスタッフロールがむちゃくちゃ面白いんですよ。あのストツの車壊したりとか、
うん、
あのスーパーマリオっぽい世界に行ったりとか、あのソニックの世界行ったりとかやるじゃないですか。あのあれ全部なんかドットでやってますやん、ドット風の絵で。あそこまでするかと、あのエンディングまで遊び入れて。しかもあの、なんか、テンポがすんごいいいし、さらに、本編の補足にもなってるんですよ、いろんなところで。そこまでの、だから作り込みないですね、今回。最後のスタッフロールも、前作あれほどこだわってたから、なんかこう、繰り返し見れるような感じになってんのかなと思ったけど、割と淡々として、
うん、
もちろんその最後のあのパンケーキのとこ面白いんですけど、
うん、
うんうんうんうんうん、ぜひカップルで見に行ってもらいたい映画ですよね。
いやつらい、
自問自答してほしいです。もしこのベネロペとラルフみたいになったらどうしようかなみたいな。俺はどうするんやろうとか、私はどうするやろうとかって、うん。そんな感じのシュガーラッシュオンラインでしたね。
なんかもう全然見たくない。すごく、ない。まだボヘミアン・ラプソディの方が。
うん。
いいわ。
ボヘラブの方が。
ボヘラブ？
うん。はぁ。まあそんな感じなんですけども。2018年これで終わりか。終わりの回か。
いやー、なんか最後悲しくなっちゃったわ。
あのねー、もう一回
ボヘミアン・ラプソディ見てほしかったよ。シュガーラッシュ本来見ないで。
歌、あの、歌っちゃいけなかったんだよって。
うん。目覚めちゃったんでしょ？
そう。
夢とか見ちゃうんでしょ？ベネロペが。
歌うんですよね
ー。で、プリンスが出てくるんでしょ？自分だけの。
なんかねあの、自分の変えられない、変えられない個性っていうのを認める前作。今回はなんだ、なんなんでしょうね。
辛いね。
あの、もし、もし別れなく、ちゃならなくなったとしても、大切な友達を信じて送り出せますかって。
送り出せんわ。
信じて送り出したら。
全然送り出せんわ。全然。
でもそうなったとしても、
うん。
ねえ、頑張ったんだからって。
でも、
送り出された側は、夢にも思ってないよ、そんなこと。楽しい、最高って。
うん。
もう昔には戻れないわって。
もう戻れないよね。だって、もう始まってしまったんですからね。
もう地方には戻れないよ、東京を味わっちゃうと。
うん。
こんな刺激的な社会。
うん、うん、うん、うん。
ゆっくりしすぎだよ、地方は。
ああ、3が、もう3が楽しみだわい。
3はインターネット規制されててほしいな。
でもこれ、その、ゲームの世界をどう描くかみたいなところって本当に、本当に難しいところがあって、あの世界をちゃんと、ね、納得できるような形に、構築するのってほとんど無理なところがあって、その辺は目つぶってくださいみたいなのが前作の中にはあったと思うんですけど、
うん、
インターネットとかで出てきて、そのインターネットの世界に行けたやつと行けなかったやつみたいなのを作り出しちゃうと、うん、じゃあいずれこのゲーセンって閉鎖されて全員死ぬのかよみたいなことになっちゃうじゃないですか。
なっちゃうね。
ネットに行けなかったやつは全員死ぬのかよみたいなこと考え出すと、
うん、
ちょっと暗い話になるから、そういう世界観の広げ方はせん方が良かったんちゃうかなって。
だからキューバードみたいに難民になったらいいさ。
でも難民はほら、あの、電源ボックスの中にいるじゃないですか。
コンセントの。
コンセントだっていつか捨てられるやん、そんなん言い出したら。
うん、うん。
あんまりあの、世界観広げない方が良かったですよね。もう、あんまり考えたくなかったですよね。そういうの
って。だから、だってピノキオ2とかないでしょ。
ある。
あるの？
ある。あの、ビデオだけとかである。
だそういうのやめや、ビデオで。OVA、さっきやめた。
あの、ノートルダムの鐘2とか。
それだったらめっちゃあるわ、いろいろ。
いや、でもディズニーが出してるのよ。
わかるよ。
うん。
いろんな作品も、OVA だけあるっていうのはわかるけど。
OVA だけの2あるよな、あれ。
じゃから、
一つとして
だから、シュガラッシュオンラインも OVA だけの、その、アナザーストーリーみたいにしてほしかった。そう、今はね、ブタオさん、うん。
はい。
ようやく分かった、俺、今、気持ちが。
うん。
ゼータガンダムってこんな感じだわ、多分。
そうそうそうそうそうそう。
ガンダムでちゃんと終わったのに、
うん。
ゼータガンダムが始まったら、なんか、シャアが、袖がないサングラス、サングラスのおっさんになってるし、
うん。
なんか、アムロとかなんか、なんか、嫌味言うおじさんになってるし、なんか。
うんうんうん、
何これって。
うんうんうんうん。
寝取られた気分ってなるわ。
うん。
ブライトとか速攻ボコボコにされるし。
うん。ねえ。これで、なんか、まあ、逆襲のシャアがあったからよかったのかな？
だから逆襲のラルフがないと。
だから、ラルフがどこに向かっていくのかなっていうのは、
まあ、だからもうインターネットにウイルスばらまくしかないわけ。もうインターネットが持たんと言うんだよって。
だから私が粛清しようとしてるって。
そう。
いや、でも、あの、てっちゃん見てないくせにネタバレしてきますよね。
いや、ネタバレは見てないし、その、サイトとかもその、
うん、
だってツイッターすら最近見てないから、
うんうんうんうん、
見れてないって言ってた、うんうん、見れてない理由があるんだけど、いろいろと。
うんうん、
だけど、豚さんが言うから、
うん、
だから結局、みんなが見たくない側面じゃないですか、それって。
はい。
好きな人が、好きな人や仲良かった友人が違う方面にはまっていくっていうのが。そう、
方向性が変わっていくみたいな。
そう、方向性が変わっていって、ちょっと、って。
でもその時に自分はどうするのかって、足引っ張るの
が。もう延期に。
でもそのなんか足引っ張る自分が惨めになってくるじゃないですか。
なるわ。だって変わってほしくないもん。
でもだからといってあの他人をコントロールすることってできないじゃないですか。
だからもう縁切るしかないよ。どうしようもないじゃん。足引っ張ってもひどいし。
うん。
だから足引っ張る。そのまま一緒にいても辛いだけだし。
足引っ張る自分ってすんごい惨めじゃないですか。
うん。でも、もう関係性続けるんだったら足引っ張るしかないよ。
関係性続けるなら足引
っ張る。だって相手は変わっていくんだよ、どんどん違う生物に。
うんうんうんうん。
同じ生物じゃない、同じ生物だから 付き合っていけたのに、
うんうん、
相手が進化なのか変化なのか、
はい、
変態して、だから、今まで芋虫だったのに、
うん、
仲良く葉っぱ食ってたのに、うん、ちょっとさなぎだろうかなって、やめえやって。お前、蝶々なんてどっか行く気だろ
う
みたいな。
うん、
ならん、ならんって、
うん。
ちょっとさなぎになってみるだけって。
うん、
やめろって言って、必死にさなぎの殻食うわ、俺。
だから。
で、ドロッとした、ドロッとさせて、もう縁切る。
てっちゃんなるふうになっとるやん。
なるでしょ。特に男の人はなると、なりやすいと思うよ。
あ、特に男の人は。
そうそうそう
そう。そういう感情が爆発させやすい。
させやすい、させやすい。
うん。
まあまあ、なんかそういう性差別的な話になっちゃうのかわからんけど。
でもほら、殺人事件の 90% は男性みたいな。
そう、男の人ってなんかこだわりが強い部分があるから保守的じゃないですか、だから。
うん。
現状に満足しちゃうやん。
ラルフやん。
そう、だから現状でいいじゃんって。
うん。
いいじゃん、楽しかったさって、旅行は旅行よって。
うん。
サークルはサークルでしょって、うん。今まで通り仲良くほら、帰ってから一緒にドンキホーテ行こうって。
うんうん、
とか、ゲーセン行こうとかって言ったら、
うん、
あー、ドンキより今は他のお店がいいなあ、でもないもんね、沖縄にね。
うんうんうんうん、
ドキッて。
だから沖縄が田舎のゲーセンで東京がインターネットみたいな。
うん、そうよ、マジで。
オンラインに乗って、ちょっと飛行機で、買い物行こっか、つってこっちに売ってないらしいからって言ったら、
うん。
帰ってきたん一人って。
そう。
あれって。
みんなどうしたのって、うん、縁切ったって。もう二度とあいつらの話はしてくれるなって。
いやーなんか2018年の締めくくりにふさわしい話題ですね。
ひどない？
いや、君たちはどう生きるかみたいな感じやね。
いや、マジで。
うん。
で、あいつ、東京行って何してるのかなーって、
うんうん、
ふと思って聞いてきたら、うん、あ、死んだんじゃないって言うぐらいです。あ、もう知らんけどって、他人だし。
うん。
じゃなかったら辛い思いするもん。
いやー、ほら、今度の休みには帰るからって。
うん。しかもさ、それが好きな人だったらなおさらじゃない？
いやー、でもねー、結構プラトニックな感じやったのにね、ワンでは。
プラトニックだと思ってるのは、本人だけでしょ？本当はチンチンふっくらしてたんでしょ？
いやー、そんなん。だから、歌いもしない子供に、そういうことってご法度じゃないですか。
だから、歌わせたんでしょ？
プリンセスがね。
プリンセスという名の、山女たちが。
もう、ずっと歌ってきた女たちですよ。
そう。歌女たちの集団が歌わせたんでしょ？
いや、あなた、まだ歌ってないのって、
うん。
うん。やばいよって。
そうそうそうそう。うん
さっさと歌ってきって。ボンって。簡単だからって。
純真無垢な田舎の青年は足を引っ張るしかないじゃない。
大柄が。
そう。気は優しくて力持ちな。どうしようもないじゃない、もう。
でもね、なんか人間の、このドロドロした嫌なところは、すんごい直視させられますよ。
だから見たくないってば。足引っ張るしかないって言うけど、
うん、
足引っ張りたくないよ、誰だって。そんなみっともないまね、
うん。
だからもう縁切ろう。ラルフはベネロペ置いて帰ろう、ゲーセンに。ハンドルなんかなくてもいいじゃん、もうベネロペ帰ってこれないし。
うん、
お前は失敗しろ、インターネットでって。炎上しろって。どうせお前はすぐ炎上するわって思って帰るって、俺は。
サービス停止に追い込まれろみたいな。
そう。
いや
どうせお前がツイッターやってもフォロワー2とかだ。
うん。でも現実はラルフにツイッターでバリ雑言浴びせられるんですけどね。 あの、ゴミ溜めて暮らせ、みたいな、ラルフって。
ひどくない
一人で暮らせ、って。ゴミ溜めて、って。
マジ？
ラルフがほろって。あー、あのツイッターとか見ちゃダメって、あんだけ言ったのに、って。
かわいそう。
ラルフ、ほろ。うん。
もう見ません、僕は、シュガーラ将来を。
いや、でもね、あの、2019年は、最後締めくくりに、ウイスキーメリクリっつってもらったし、励み。
うん。
あ、じゃあ、N 島さん。石鹸も N 島さんにもらいましたし、もう励み。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。まさか、ウイスキーとね、変換ケーブルと、あと、アマゾンギフトまで、励みギフトまでもらって、
本当にありがとうございます。本当にね。
うん。
辛いわ。シュガーラッシュオンラインの話を聞かなければ。
そこまで？
そこまで。
マジか。
ラルフがインターネットおじさんになれるかっていう話でもあるの？
あー、だからまあインターネットが舞台ですからね。いろんなインターネット上の話があるんですけども、うん、まあでもそこはあんまりこだわり感は、まあまあまあまああるやろな、みたいな話ですよね。いやでも最大のテーマは、どう生きるかみたいなことですよね。だから3でなんかこれで面白くせないかんよなっていう課題が、面白くっていうのは、なんか新たなテーマを作りやすそう。
ってことは面白くなかったってことね。
いや、面白かったよ。微妙やけど。だ前のが100点すぎたね。
じゃあ今回は4点ぐらい。
まあ80点ぐらいかな。
まあまあまあ面白いじゃん。めちゃくちゃ。
100点やばいじゃないですか。
俺、豚尾さんの話聞く限り、今点数つけるとしたら6点ぐらいよ。100点満点。6点。
まあ、いつものディズニーみたいな感じやね。
映画館でやってるから6点つけましたみたいな。
いやー、でも、やばい。
やばいな。
うん。メリクリお歳暮って言って。あの、石鹸とかもらえる、僕の嬉しさを、こう、ラルフにあげたいですよね。
ベネロペにあげたくないね。ベネロペはその前炎上してほしい。
いや、ベネロペはいっぱい課金が集まりますよ。
姫やん。歌って姫で。
はい。
燃えてしまう。
いやー、そういう風に思っちゃうかどうかですよね。でもシャーデンフロイデやからね。
じゃあ俺今ドバドバシャーデンフロイデ出てるのか。会ったこともないベネロペと、あ、見たこともない作品に対して。
まあでもそうやな、誰だってあれは厳しいよね。そういうわけでまた来年もよろしくお願いします。ありがとうございました、2018年。
はい。
さよなら。
よろしくお願いします。